シンナ
ー。こんにちは、タット三谷です。
原田由紀子です。
原田さんね、今能登に日本中から何万本も包丁とか刃物類が集まる鍛冶屋さんがあるんですよ。
何万本もですか、
うん、すごい数ですよ、
ですよね。
まあ、この刃物修理に行列がついているということなんですけれども、はい、この鍛冶屋さんですね、ただの刃物修理屋さんというだけではなくて、刃物道具のヒット商品も生み出しているすごい鍛冶屋さんなんです、ということで今日のゲストは株式会社福部鍛冶代表取締役の星葉健太郎さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
あ、こんにちは、星葉です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日もポチスパ T シャツを着ていらっしゃるね。
ポチス、あ、ジャケットにちょっと今隠れてましたけど、今見せてくださいました。ポチスパとカタカナで。
はい。
これは、
もう福部鍛冶を代表するサービス。
はい、あ、そうなんですね。はい。
ですよね。
あ、はい。もうネットでポチッとしたら、スパッとした包丁が返ってくる。そういうサービスで、ポチスパになっております。
なるほど。わかりやすい。
わかりやすいですね。
じゃあそれについてもまたね、詳しく後ほど。
そうですね。
はい、教えてい
きたいと思います。
はい。それではまず本日のゲスト、星葉健太郎さんのプロフィールなどご紹介してまいります。まずは株式会社福部鍛冶のご紹介です。本社の所在地は能登町の宇出です。創業は1908年。従業員数は17人。事業内容としましては、刃物の製造、販売、修理、そしてメンテナンス、またネット販売事業ということです。そして本日のゲスト、星葉健太郎さんのプロフィールです。1980年、能登町宇出のお生まれ。中学生までは能登町で過ごされ、青陵高等学校に進まれます。そしてその後は、京都学園大学経営学部経営学科を修了され、2003年、能登に戻られ、能登町役場に入庁なさいます。そして2015年、家業である福部鍛冶に入社。2020年には代表に就かれ、2021年10月、株式会社福部鍛冶代表取締役に就任なさり、今に至ってらっしゃいます。
ということなんですけれども、福部鍛冶のウェブサイトも拝見させていただいたんですけれども、うん、本当になんか、かっこいい。
かっこいい。
職人さんの。
ねえ。ねえ、そう、なんか。うん、思いっていうか情熱もすごく感じるし、
ええ、
あ、こんなこともできるのっていう驚きもたくさんあって、うんうんうん、
はい、
驚きました、本当に。
福部鍛冶っていう会社は、
うん、
その、今のご紹介でもありましたけれども、うん、刃物の販売、うん、それから、製造もされているし、うん、修理もされているということだったんですけど、うん、この鍛冶屋さんっていうのはどういう業態なんですか？うん、
あ、はい。鍛冶屋という言葉は昔から使われていますが、
はい、
主に3種類ありまして、
はい、
1つは、まあ、刀鍛冶、日本刀を作る鍛冶屋さん、
うんうん、
そして専門鍛冶といって、包丁だけを作る、クワだけを作る、まあ、専門的に作る鍛冶屋さん、
はいはい、
そして3つ目最後が野鍛冶と言いまして、
うん、
これはその地域になくてはならない道具の製造であったり修理をしている、うん、いわばその地域の鉄の何でも屋さんですね、
うん、
まあ、これがうちの福部鍛冶の野鍛冶が由来していると。
福部鍛冶は野鍛冶
なん
ですね。野鍛冶って野は野原の
野原の野ですね。
あー、なるほど。そのじゃあ本当に地域に根ざしたいろいろな刃物を取り扱ったり修理していらっしゃってきたということですね。
そうですね。
主に作られたり売られたりしてる刃物類はどういうものなんでしょうか？
あ、はい。主には、包丁が 80% ぐらい、製造、修理をしてます。
はい、
で、その他、クワ、ナタ、釜などの製造修理もしております。
なるほど。ね、なんか能登ですから、まあ海もあるし山もあるしということで、はい、それぞれにやっぱりいろんな刃物があるんですよね。
もうたくさんの種類がありまして、
うん、
なんならその人によって刃物の角度が違ったりですね、同じ刃物の種類でも人によって違うっていうところ、そういうカスタマイズもやってきていますね。
うん、角度っていうのは、
うん、
その本当に微妙な違い。なんでしょうね、きっと。
そうです。やっぱり人の癖とかですね、はい、やっぱりそういったところで作業効率が非常に重要になってくるので、
はい、
まあ、漁師さんも、まあ、農家さんも、やっぱりその 作業的なところが多いので、はい、いかに早く、あと鮮度よくっていうことを考えれば、それぞれの一番いい形っていうのが、やっぱり出てきていますね。
確かに人それぞれね、物、道具に癖があって、例えば本当鉛筆とかそういうものでも減り方が人によって違ったりとかってありますよね。はいはい、だけど、刃物とかもやっぱそうあるものなんですね。
ありますね。
で、使った刃物を見れば、その人の癖がもしかしたらわかるとか。
わかります。癖もわかりますし、性格もある程度わかるかもしれないですね。
そうなんですか。
性格はどういうことかですか。
せっかちな人ですと、はい、やっぱりね、使う部分も決まってたり、かけやすいんですよ。ババッと、でも上手に使う人は刃を全体使うようにして、はい、用途用途使い分けるんですね。
へえ。
もう細かい作業をするときは刃先の方を使いますし、はい、ちょっと硬いものは刃元の方ですね、顎の方でドンとやったり、
はい、
まあ、そういう使い分けって上手にできる方がやっぱり包丁使うのうまいなと思いますね。
全然そんなこと考えたこともなかったですけども。
福部家事さん。創業からもう120年近く経ってるんですけども、やっぱり創業の頃からの、野鍛冶、
そうです。野鍛冶としてずっとやってきてますし、はい、最初は、馬車ですね。馬車に乗って、初代は、はい、包丁を作ったものを売り歩いたり、修理をしたりして、各集落の、農家さんの土間を借りて、カチンカチンと叩いて、すごいパワフルな初代の優作という、職人が、創業しました。
そうなんです。それは、健太郎さんからすると、誰に当たるんですか？
ひいじいちゃんになります、ね。
ひいおじいさん。
はい。
じゃあ最初はまあ、お店みたいなものを構えるんじゃなくて、
はい、
本当に移動しながら、
はい、
その包丁を売ったり、修理したりっていうのをしてた。はい、
そうです。半径30キロぐらいのところをぐるぐる回って、
は
い、やっていたそうです。
そうなんですね。そしてその引き継いだおじい様はどんな感じだったんでしょうか？
はい、二代目のマサジさんは、
はい、
この能登町の牛津という、その地区の、まあ、いわゆる商店街、繁華街ですね。
はい、
ここにとにかく店を出したいと、そういう思いで、一等地に建てたというところがかなり大きな功績だと思っています。
そうなんですね。
今もその場所に。
そうです。
そうなんですか。そして、まあ、そこの拠点を置いて、移動したりとかっていうのもその時はされてなかったんでしょうか？
そうです。店舗を持ってからは移動は一旦中止をしていますね。はい。
そうなんですね。でも本当にそのいろんな時代があって、その刃物の歴史じゃないですけれども、まあ今でこそ本当にこういろんなところで刃物が手に入ったりできる時代になっていくわけですけど、じゃあ三代目はお父様なわけですよね。
はい。
その時代っていうのはどんな感じだったんでしょうか？
うちの父三代目勝次はですね、まあ、能登鉄道がその時建設されていまして、
はい、
とにかく道具が必要、修理も必要、ものすごく必要とされたところだったので、うちの父は、まあ、ある程度勉強ができて進学したいなと思ってたんですけど、まあ、母親からですね、もう忙しいから15歳で、手伝ってくれと。頭を下げられて、はい、まあ、泣く泣く鍛冶屋に早いうちに入ったというところがあるんですが、まあ、やっぱりその技術は本物で、若い時から見て盗めっていうので、どんどんどんどん、職人としての技術を、つけていって、で、その、まあ、孫光っていう孫の代まで、光って使える、はい、そういうブランドを立ち上げたっていうのがうちの父になります。
は
い、
孫光。
はい。実は私も手に入れたんです
よ。孫光をですか？ほう。
そうなんです。
使う。
もったいなくてまだ使ってないです。
道具はやっぱ使ってこそね、もしばさん。
まあ、実用的なものですからね。
実は他にもいろいろと、はいはい、手に入れた、福部家事さんの商品があって、
はい、
まあ、一番ちゃんと使ってるのは、イカサキ包丁っていう、これはヒット作ですよね、本当に。
そうですね。うん、能登の、能登町の小木っていうところは、はい、日本のイカの三大漁港に選ばれてまして、うん、まあ、遠洋漁業をしてるわけですね。うん、で、イカがどんどん入ってくるので、
はい、
それをいかに早く捌くかっていうところで、うん、イカを捌く専用の包丁を作ったと。っていうのが、ありますね。
どういう形の、どういう特徴がある包丁なんでしょうか？
はい。 出刃包丁というと、重くて片刃のものが多いんですが、
はい。
それを、両刃にして、少し薄くしたものです。はい、なので、非常に小回りの効く、小出刃になってまして、はい、もう手のひらサイズぐらいの刃でして、魚も手のひらサイズの魚は、もう早くさばくことができるので、非常に能登の、魚をさばく必須アイテムになってますね。
その後の両方がこう削られてる両刃にしてあるっていうのはどういうことから両刃にしてあるんでしょう？
はい。片刃よりも両刃の方がやっぱり使い慣れてる方が多くてですね。小さな魚ですと、そんなに、細かく、魚の、骨と身を分けるような、うん、そういうところまで気にしなくても、とにかくスピードがやっぱり大事っていうところがあって、それに適した、包丁作りをしようというところで生まれましたね。
ああ、そうなんですね。
出刃包丁としては可愛らしい小ぶりな感じで、まあ、僕はイカ以外にも使ってますけど、
魚をさばいたりするのに、
はい、気持ちいいですね。なんか使っててすがすがしいというか、
すがすがしい、はい、それ切れ味のことですか？
うん、切れ味もそうだと思うんですけど、なんか手に持った感じとか、重みとか、
はい、
すがすがしいっていうのはあまり言われることないかもしれないんですけど、なんかそんな印象です、僕にとっては。
ああ、そうなんですね。この商品はいつ頃からあるものなんですか？
これは約30年以上前から、作ってますね。
そうなんですね。そういう意味では本当にそのニーズに応えるみたいな形でそうやって新しい商品とかが作られてきたってことですか？
もうそうです。地域の需要を形にするというところで、はい、お困りごとがどんどん集まってくるんですね、うちの店に。こんなもの作れないか、あんなものできないか。なので、それをたくさん声のあったものを形にしていくっていうのが、はい、まあ、鍛冶屋の、はい、原点かなというふうに思ってますね。
なるほどね。いや、私もそれこそ会社のホームページの動画とかをいくつか拝見したんですけど、サザエを、この、先っぽまで出す道具、
はいはい、
こんなのもあるんだと思って、すごいです。本当5秒ぐらいでサザエが
つるんと、
ちゅるんと先まで出てくるっていう。
生のサザエってやっぱり、開けるのすごい大変で。
ですよね。
蓋がギュッと閉まるじゃないですか。
はい、はい。
でも、ああいうものは今まで、輪島の海女さんたちが、金槌で割って、加工品を作ってたんですけど、それだと殻が混入したりとか、手を切ったりするんですね。
そうですか。
それで何とかしてくれないかって言葉をすごい言われていて、で、うちも移動販売っていうのをしてまして、
はい。
まあ、いろんな、魚屋さんのところを回るんですけど、その時に一緒になんか、技術と知恵を使って一緒に開発しませんかっていうふうに話したところ、できてきたものですね。
そうなんですね。なんかちょうどこの貝の構造をちゃんと捉えて、ここを切り取れば、つるんと出るみたいなのを、いろいろ研究されてというか、ですか？
もうそうです。貝柱、螺旋状のこの巻いているところに、貝柱がこう斜めについてるんですね。
斜めに、
はい、それを、上の、口の方から、ぐっと上げても、はい、途中で切れてしまうんですよ。
はい。
なので、途中で書き出すような形にはなってしまうんですけど、うちのこのサザエ開けっていう道具は、螺旋状の、形状をしているので、
はい。
それに合わせて、その貝柱を瞬時に取ることができるので、貝は力なくつるんと最後出てくるという仕組みになってます。
なんか、もうちょっとちっちゃくて、売買とか、自宅で。
あ、そうですね、売買とかもね。
思ったりしますけどね。
そんなニーズも。
うん、ああ、いいですね。小さいのもいいですね。
そうですね、うん。先ほどの移動で販売されてたって言いましたけど、それは、星葉さんたちもその移動の販売っていうのをされてたことがあるってこと
ですか？そうです。私が、家業に入った、12年前ですね、
はい。
その時にもう始めた、移動販売で、
はい、
昔は馬車でしたけど、車でですね、各集落を回るということで、始めてました。
はい、ああ、そうなんですね、はい。そこを回れば回るほど、やっぱいろんな方の、こういうのあったらいいなとか、そういう言葉がやっぱ入ってきたってことですかね。
もう入ってきますね。
そんな地域に密着のビジネスが野鍛冶なんですけど、全国から何万本も包丁が集まってくる。
はい、
これはどういうことなんでしょうか？
はい。
ポチスパという包丁研ぎ宅配サービスですね。
はい。
え、 これを今から6年前に始めたところ、まあ最初はまだ認知っていうのがなかなかされてなかったので、はい、包丁研ぎといえば、まあ近くの研ぎ屋さんとか、はい、スーパーにたまにこう来る研ぎ屋さんにお願いするっていうところだったんですが、そういった需要、都会の方はどうしてるのか、っていうのを調べたところ、自分のその包丁を、バッグに入れて、はい、地下鉄を2本渡ってとかですね、繁華街に持っていくんですよ。これは危険じゃないですか。
危険だし、何かちょっとその時にね、何かあったら。
うん、僕は警察官に止められたらどうしようとか。
いや、本当そうですよね。ドキドキしちゃいますね。
職質されたらもうアウトじゃないか
みたいな。そうですよね。
そうなんだ、
本当に。
なんで、そういったところはやっぱり手持ち歩かない。で、できることを考えないといけないとかですね。
そうですね。
そういういろんな要素があってですね。サービスを始めましたね。
宅配っていうことは、ポチスパ、まあ、ネットでポチッとすると、どうなるんですか？
はい。手順は、まず包丁を、何本、研ぎたいかということで、ネットで注文すると、はい、弊社から箱が送られてきます。
はい。
で、お客さんはその箱に、本数を、包丁を研ぎたいものを入れて、うん、最寄りの、郵便ポストに入れると、約1週間後にですね、はい、スパッとした包丁が返ってくる。そういう仕組みになってます。
1週間で返ってくるんですか？
そうですね。
結構早、思ったより早い
です、ね。
はい。
あと、包丁って、郵便、ポスト入れちゃっていいんですね。
は
い、
大丈夫です。危険物というよりは、もう包丁自体がもう物流でもう動いてますので。
あ、まあ、そうですね。ネットで買ったりするし。
とにかくこのいろんな衝撃にも、大丈夫な箱を開発してますので、安全に、はい、早くできる物流でを使ってますね。
ああ、そうなんですね。それのこう、PR っていうのはどういう形でされたんですか？その認知度を上げていくために。
いくつかあるんですが、最初はやっぱりこう、メディアさんを利用してですね、はい、新しいサービスを始めました、うん。で、感謝の手紙がどんどん届いていきますというような地方紙ですね、はい、新聞等々で。そこからいろんなメディア、テレビ等々に入っていって、
はい、
いろんな番組にも取り上げられる。はい、あと、ネット広告も使いましたね。で、いろいろしたんですけど、やっぱり一番、効果的に続いているのは、人の口コミであったりとか、レビューですね。
はいはい。
感謝の手紙が かなり多いので、おすすめしてくださるんですね。
なるほど。
そういう、はい、宣伝が非常にありがたく、今まで続いてます。
そうなんです。星葉健太郎さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もどうぞよろしくお願いいたします。今日はゲストに株式会社福部家事代表取締役の星葉健太郎さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか？
はい、家事屋さんの存在って全然今まで身近に感じてこなかったんですけど、うんうんうん、刃物って毎日使っていて、うん、なくてはならないものですよね、うん、
はいはい、
で、このコンディションを良くしてくれたりとかニーズにぴったりなものを教えてくださるっていうことをお聞きして、うん、もっとこう家事屋さんを気軽に利用してみたいなっていうふうに感じました、
うん、そうですね、
三谷さんいかがでしたか？
はい、福部家事さんは家事屋さんの中でも野家事という地域に根ざして、はい、道具類、刃物類の製造とか修理を主とする鍛冶屋さんなわけですけども、ヒット商品とかロングセラーになる包丁や道具類を作ってこられたその秘訣は、地域の方々からいただくお声をニーズとしてしっかり捉えたことだったと。
はい。
で、それが地域の外の人たち、特に都市部の方々、都市部に住む方々が刃物の修理に苦労されたり、億劫になったりしているということ、これをしっかりニーズとして捉えたことで、
はい、
刃物修理の宅配サービス、ポチスパが生まれたと。
うん、
いいものとか、自分の手に馴染む道具、こういうものを長く使いたいっていう思いを実現する手段さえ身近にあれば、
はい、
道具をお手入れしながら長く使うという日本の文化が失われずに、うん、むしろ時代に合わせて進化していくということでもあると思います。
はい、
まあ、そういう文化的、伝統的な価値観と、家事職人の皆さんの確かな腕前や技術、こだわり、
うん、
それとインターネットや通販という現代的な方法が完璧な形で融合したのが福部家事のポチスパなんだなというふうに感じました、
はい、
家に帰ったら早速ですね、
はい、
ポチスパできる包丁を数えてポチしたいと思います、
はい、
ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字でタッとみたに .net で検索してみてください。
来週もゲストに株式会社福部家事代表取締役の星葉健太郎さんをお迎えしてお送りします。
この時間のお相手は、
タット三谷と
原田由紀子でした。